タイムマシン部第48回後半でございます。
はい、
改めまして番組 DJ の白井でございます。
番組 AD 笠原です。
まあ前半の収録から一晩経ちました、
はい、経ちました。
昨晩まあ大いに盛り上がったわけじゃないですか、
はい、
盛り上がったというかお互い傷つけ合ったわけじゃないですか。
そうですね、
確かにね、はい、僕もかなり感情的になってしまっていた、
はい、
それは申し訳ないと思っている、うん、やっぱりちょっと言い過ぎたなっていうところはあるよ、うん、は
い、あ、いやでも、うん、俺も、うん、あのちょっとのろけすぎたっていうか。
そうだね、
あの、うん、言わなくてもいいような
ことを、うん、そうだね、
調子に乗って
言っちゃったね、いろいろ
喋りすぎたなと反省しました、
うん、やっぱりね、うん、僕もさ、はい、昨日収録が終わって、
はい、
まあ、家に帰ったのが11時ぐらいかな、
はい、そうですね、
で夜一人ぼっちになって、
はい、
やっぱいろいろ思い返したんだよ、
はい、
君との仲の良かった頃の日々をね、
はい、
でやっぱり、あ、8年間仲良くやってきた、まあいわば相棒じゃないかと。
そうですね、
相棒でしょう、はい、いわば俺たちは、
はい、
水谷さんと寺脇さん的な、
そういう、
ね、あれをものすごくグレードを下げた、クオリティを下げたのが僕たちじゃないですか
、はい、
視聴率が 0.00005% の相棒っていう風にやってきた仲の良さがあったわけじゃないですか、はい、やっぱり反省したんだよ、
はい、
もっとこのやっぱり 相棒の幸せをもっと素直に祝ってやらなきゃダメだなと、
はい、
それは僕はすごく反省した、
はい、
でやっぱりどう、君も帰ってからいろいろ思ったでしょ、
そうですね、
やっぱ一人になって、
帰ってから、うん、彼女と電話したんですね、
やっぱり電話したんだ、
話がしたいなと思って。
ああでも、大事だよ ね、昨日ああいうことがあったからやっぱり、
そういうことも
やっぱり自分がいろんな人のことを傷つけていたっていうのは、ね、笠原くんすごく分かったわけじゃない、
いろんなことも分かったし、
うん、
だから
やっぱりさ、改めてね、そう喋、ね、りたいっていうのはあるよね、
うん、相手とのコミュニケーションっていうか、
うんうん、
きちんと取って、
そうだね
って思って、
あ、それはいいことだ。
で、うん、向こうも残業だったんでね、
あ、忙しい方だからね、
で疲れちゃってて、
うん、
で寝ぼけてるんですよね、やっぱり、
うんうんうん、
疲れてるから、
うん、
でその寝ぼけた感じでヒロ君って呼んでくれるのがすごい可愛くて、
うん、
で
どうしたのそのさ、だからさ、可愛いっていう情報はさ、
うん、
今の話の流れで必要なの。
必要ですよ、可愛いんだもん、必要だもん、
言い切ったね、
はい、
君はまたこの争いの争いの谷に火をつけたいのかな、大きい火を。
そうかな、
そうかな、
でも可愛いんだよ、うちの彼女わかる、
あなたね、
すげえいい子なんだ。
そんなことはもう分かってるんで、そんなこと散々言ってんだからいいんだよ、別に
言い足りない、
言い足りない、あなたはね、この番組をどうしていきたいの、
仕事面白くしたいの、面白くしたいんですよ、
面白くしたい、
面白くしたいんですよ。
だから収録中もずっと彼女のことしか考えてないんでしょ。
当然ですよ、
当然、
当然ですよ。
もう昨日の帰り道だってさ、
え、
帰り道だってずっと携帯ばっかり見ちゃってさ、
うん、見ますよそりゃ、いつ連絡来るか分かんないんだから。
あ、もう白井さんとのトークなんかより、白井さんとのタイムマシン部トークよりもう彼女さんとの電話の方が重要だと。
そういうわけじゃないです
よ、あなたはそういう風に、あ、もうタイムマシン部より彼女のことしか考えてない、
彼女と仕事は別でしょ、
ね、あー、なるほどね、それはいいですよ、その感覚は重要です。でもあなたは仕事の中に彼女を入れてきてるわけじゃないですか。
だからそういうのもあるっていうことじゃないですか。だから、うん、俺が1ヶ月ぐらい、うん、白井さんに喋んなかったのも
言わなかった
んですよ。
AD 笠原君は僕に1ヶ月間も黙っていた、まあ、それはもう、いいですよ、もうその話は
いいんですけど、
もうあれですよね、僕が別れたばっかりだから気の毒で言わなかった、それはいいですよ、
かわいそうだからね、
かわいそうだから、
はいはい
はいはい、いいですいいです、
思ったんですよ、
同情ですよね、
もちろんそれもあったんですよ、
はい、
でももちろん番組的に言わない方が面白いなと思ったんですよ。
番組的に言わない方が面白い、
もう1ヶ月、まあ、3ヶ月とか6ヶ月とか言わない方がちょっと面白いなと思って、
半年間ぐらい僕にも、
はい、
リスナーにも黙って 自分だけは彼女ができて、
はい、
ケラケラ笑ってる方が楽しいと、
それでバラした方が面白いなと思ったんですよ。
実は俺彼女いたんですって半年後にバラして、
そう
その半年間、まあ、この先僕は知らないまんま一人であそこ行った、一人であんなところ行ったって話を聞いて、実は僕その間ずっと彼女いたんですけどね的な方が面白いと、
絶対面白いでしょ、
あ、そう判断すると、
そうですよ、俺がそれで彼女ができて幸せで、リスナーも面白くて幸せで、不幸なのあんただけでいいんだから、それでいいじゃないですか、何言ってんすか、
ものすごい発言今、
だって自分のせいでしょ、不幸なのは、気づいてる、被害者意識強すぎるんですよあなたは。 だって俺応援したでしょ、ずっと12月の暮れですよ、覚えてますよ、大山のマックですよ、ね、印象そうです
よ、どうしたのか、
いいですか白井さん、印象操作ですよこの人、リスナー聞いてください、俺が全部悪いみたいなこと言ってますけどね、俺はすごい応援してたんですよ、確かに、あの幸せな時に
12月の暮れ、去年の12月の暮れの
大山のマックで、
大山のマックで、いまだに僕覚えてますよ、ね、僕初めて AD 笠原くんに恋の相談をしましたよね、
しましたよね、
されましたよね、僕のせいで、
そうそうそう、
彼女とうまくいってないと、ね、僕はすごく自分勝手なせいで、ね、もうただでさえ難しい遠距離恋愛なのに、自分で悪い方向に向かわせといて、そうそうそう、自分でもうどうすればいいか分かんなくなってるっていうのを、ね、初めてですよ僕生まれて、ね、人に恋愛相談したの、しかも AD 笠原に大山駅の板橋区大山駅の駅前のマックの11時、夜中の11時に君に相談したのは僕は覚えてます、
いつもは2人で歩いて帰るのが下板までだったんですよ、
う
ん、池袋から、
そうだね、
ね、
分かんないけど、そうそうそう、東上線の駅の順番になって、
その2つ、
まあ、行きましたね、
向こう側のね、
行きましたね、
まだずっと歩いて2人で話して、
確かに笠原さんは、
ね、
白井さんが頑張るしかないんじゃないかっていう、
そうそうそう、あんた、だってあんないい子だよ、分かるでしょあなたが一番知ってるでしょ、あれ、あの子がすごいいい子だって、
カサル君もう別れてるんだよ、ね、
そうだよ、
一個いいかな、
分かってるよ分かってて言ってんだよ、
分か、
誰のせいだよ、
はい、僕のせいです、
そうでしょ、
はい、
それでね、
はい、
なんか俺が悪いみたいなこと言うのはおかしいでしょ、
はい、
ね、
はい、
全部その彼女から、彼女に悪いことして、
はい、
で自分が悪くて振られたのに、はい、それさらに、ま
あ、ちょっとリアルな話切り出したのは僕です、
うん、そうか
もう勘弁してもらっていいですか、もう1ヶ月前に、もう、うん、俺がわけわかんなくなってきてるって切り出したのは僕です、
そうか、
もう最低ですね、
全部切り出したんだ、
笠原さん、笠原さん、この放送に耐えられますかね、僕は
ちょっとギリギリだから、ああもうちょっと俺もかわいそうになってきた、
僕は被害者意識の塊ですよ、結局全部自分のせいでしたよ、そうですよ、
もうちょっとそれで開き直るのはどうなんすか、
おお、開き直るの許されないと、
いやだって自己嫌悪甘えでしょ、だってそう言ってきたでしょあなた俺に、そうだったよね、
はい、結局、ね、その彼女と別れる時も3ヶ月間、
う
ん、できるだけ放送とかで言わないでくれって
言われたよね、
言われてっていうか、俺もやっぱりそのいきなしネタにはしたくするのはよくないっていうことを言って、じゃあ3ヶ月間はネタにしないよって言って、結局それを破ってこの1ヶ月でもうネタにしてるわけじゃないですか、
そうですね、で
そのことで、まあちょいちょい夜中自己嫌悪になるわけですよ、自分で自分で不幸にしといてね、いろんな人のことを、ほんでさらにまた約束を破ってそれで開き直ってネタにするのかっていう、その自己嫌悪も笠原さんは甘えだと、
開き直ったんなら開き直りましょうよと、ラジオ的に面白くなるんだからね、
はい、
きちんと、
はい、
俺なんか振られた次の日にラジオでネタにされたでしょそれ覚えてるよね、
はい、覚えてます、
覚えてますよね、はい、それを死にして書いてこいって言ったのも白井さんですよね、
はい、そうです、
そうですよね、
はい、
間違いありませんよね、
はい、確かにそうですよ、
おかしいでしょそれは、はい、そこで自分は開き直れないと、うん、
はい、
それはおかしいじゃない、ほら効果交換でしょそれは、
結局自分が自分のそういう、
そう
なんていうのかな、マイナスのエネルギーを勝手になんか大義名分を掲げて、
う
ん、笠原さんのことをとやかく言うのはおかしいと、
おかしいと、だいたい俺がのろけてるって言いますけどね、
はい、
一番最初の時白井さんだってものすごいのろけてたんですからね
それ出すんだ今
出すよ何言ってんの、15万のギターを買って
それ出すんだ、
そうだ、
それ今出すんだ、ね、いいですよもうじゃあ喋って、
道で歩いてて、
はい、池袋でしたね、1年前ですね、
歩いてて、
ま、もろ1年前です
ね、1年前でしょ、はい、そしたら歩いてて俺呼び出されて、
はい、
これから彼女と待ち合わせだからそれまで一緒にいてって言われたんですから、
はい、
はい、
そうですね、ありました
、どうしてくれよと
30分間の
そう、
彼女までに会う待ち時間を笠原くんで
埋めたという、
その罪は僕、
そうですよ、
ね、笠原さん、
はい、
もうよろしいですか、
もうこんなこんだけあったっていうことをリスナーにもちゃんと言わないと、
そう、それは
ね、
それは確かにね、僕は悪かったと思う、
そうそう普通に謝った。
それはね、もういっぱいいっぱいなんで俺も。もう正直よ、いっぱいいっぱいなんだよ。もう多分聞いてるんだよ、これ相手俺。
ああ。
もうこうやって自分のせいで、もうこうやって二度と会えない人間を増やしていくということで。 でそれで、気持ち悪く自己嫌悪になっといて、自分でやっといて自己嫌悪になっといて、そんな負のエネルギーを人にぶつけて何になるんだと。笠原さん生まれてきて申し訳ございませんでした。今笠原さんが私を責めたって言っちゃおかしいですね。私のことを確かにあなた今、粛清してくれましたよね、いわばね。おっしゃる通りですよ。私は罪深き人間でございますよ。そうやってね、自分の蒔いた種をね、人になすりつけて生きてきたわけですよ。あ、これでしょ、開き直るってこういうことなんじゃないですか。
そうですよ、
笠原さん、はい、私たちは今二人とも超見苦しい人間になってるんじゃないですか。このラジオは今世界一聞き苦しいラジオになってるんじゃないですか。あ、笠原さんも言いたいことがたくさんあったと。
まあね、たまりはたまっちゃいますよね。
これからはもう素直に応援してほしいと、はい、
そうですね、
笠原くんは素直に確かに応援してくれた、はい、僕が1年前にそれこそ久しぶりに彼女が会ってきた時にすごく素直に応援してくれた、
はい、応援しました。
だから、今の白井さんにも素直に応援してほしいと、はい、そういうことですよね。
ぜひ祝福してほしい。
やだよ、
なんでよ。
ふざけんなよ。
なんでよそれ。
もうわかんねえんだよ、もうよ。もうじゃあもう、いいよ、もうやってくれ、もう。俺はもうなんかもういいから、もう。もうなんかのメールがいっぱい来てるから。
はいはい。
なんなんだよ、お前、もうこれ。なんなんだよ、もうよ。知ってんだよ、そんなの。
いつも通りの。
いつも通り。もうメールがね、よし、頑張ってこい。いー、ばったん。ガッチャ。
白井さん、だから閉めちゃダメね。白井さん、
あんね、
何、
量はちょっとね、うん、やられすぎちゃったみたい。
いや、誰に、俺に、
いや、新しいウイルスだと思うんだけど、量のおばあちゃんでございます。どうも、
どうも、はじめまして。
はじめまして。
いつもお世話になっております。
ね、ご飯ももうあんまり食べたくないって言いながらね、ポテコはたくさん食べてるんだけど。
食ってんじゃねえかよ。ならちゃんとご飯食え。
あんまり言わないでも。
お、白井さん出てこい、ほら。
あんまり
心の扉閉めないで。
にーガチャンガタガタバシャンガンガンガンガシャンバッタンガコンガシャンガチャン。
閉めたね。
じゃあおばあちゃんが代わりにね、メールの方をね、紹介させていただきますからね。あの子はどうしようもない子なんですよ。あんまり人間社会に関わらない方がいいんですよ。結局のところ、
逃げちゃいけない。放送中に逃げるのは良くない。どうかな、メールの時間まだ大丈夫だよね。全然大丈夫だよね。じゃあ行きましょうか。白井さん、笠原さん、こんばんは。はじめまして、 S と申します。実は私は現在女子校に通う2年生です。先週の放送ももちろん聞かせていただきました。もうあんまりにも白井さんがかわいそうでかわいそうで、ものすごく切なくなりました。よもや笠原さんなんかにリア充宣言をされ、しかも結婚まで考えていらっしゃるとのこと。白井さん、どうか肩を落とさないでください。もうずっとこのラジオを聞かせていただいておりますが、白井さんは本当にたくましい方だと思います。まさに世の中のどうしようもないダメ人間の味方であり代弁者であります。そんな白井さんのおしゃべりにいつも元気づけられています。なのでこれからも頑張ってください。笠原さんなんかに負けないでください。 PS、 今週のメールテーマののろけ話になるかは分かりませんが、実は部活の合宿で出会った一つ上の人とかれこれ1年半以上付き合っています。自分でもガチでゲームでしか許されない話だと今でも感じていますが、一度の喧嘩もせず仲良くやってます。ありがとう。S さん、今あなたが幸せならどうかこの先も幸せが続くように。タイムマシンは応援、こういうことでいいんだよね、笠原くん。こう素直になってくってのはこういうことなんだよね。もう勝手にその自分の負のオーラを人にぶつけない。声を応援してくださってる方、S さん、あれなんだろうね、今週の放送を聞いたら失望するんだろうね。なんだあのクソ DJ と AD のことを散々責めといて自分はと、全部自分で起こしたことを人になすりつけて、自分はあたかもただあ、もうやめとこう。もうこれ以上いくと放送が耐えられなくなるからね。はじめまして、白井さん、クソ虫野郎。私、23歳のニート伊藤と申します。今回 AD 笠原かっこクソ虫野郎の突然の告白にメールさせていただきました。天下マスターという名前を語りながら、私より天下の使用回数が少ないことや、 飲み会の席で急性アルコール中毒になり周囲の人に迷惑をかけたことなど、しょうがない、かっこ憎めない大人であると思っておりましたが、彼女、かっこ巨乳ができたことを優越感混じりに報告する声、頭に来すぎて iPod を危うくぶち壊してしまいそうでした。笠原さんのことだから空気読め、かっこダッチワイフのことを言っていると思いましたが、Amazon で検索しても、近所の馴染みの大人のおもちゃ屋さんの店員に聞いても、巨乳で年上の薬剤師のダッチワイフがなく、笠原さんに裏切られた思いをしました。AD 笠原さん、今すぐ去勢手術を受けてください。やっぱりね、 S さんもそうだし、ニート伊藤さんもそうだし、やっぱり笠原くんに対して怒りを感じてるって方ももちろんいるわけですよ。え、笠原くんだけじゃなく、多分今週から僕に対してもだとは思いますけど、ええ、もうタイムマシン部のあのクソ虫二人やろうわって、クソ虫どもってなるんだろうね、次から来るときはね。ええ、今すぐ去勢手術やっちゃおう、もやっちゃおう、もあのコールドスプレーを30分間ぐらい当て続けたら凍るから。白井さん、 AD 笠原さん、こんにちは。13歳、ラジオネームアリ地獄と申します。先週の放送拝聴させていただきました。今週も AD 笠原さんの純粋な笑い声が聞けるんだなと思っていましたが、最初に AD 笠原さんが口にした一言、彼女ができました。白井さんが怒りに震えるのも分かります。白井さんのトーク中に爆笑していた AD 笠原さん、その笑い声には、け、白井のくせにというあざ笑いもあったのかと思うと、僕も怒りでいっぱいです。でもゴミ野郎 AD 笠原さんが一人の人間 AD 笠原になったんだなと思うと、なんだか寂しいです。何はともあれ、これからもラジオ頑張ってください。寂しいと思ってくださってる方もいるんですよ。ね、13歳の男の子が怒りじゃなくて、もう僕たちリスナーはもう寂しいよと。そんな人間になっちゃったんですか、笠原さん。そんなところに行っちゃったんですか。あ、で、白井さんもそんな人間なんですかと。もうなんだかこのラジオを聞いてると怒りを超えて寂しさすら覚えると。で、そうやってあなたまた自虐ネタに逃げようとしてますよね、白井さん。あなたそうやって何でもかんでも自虐ネタにすればいいと思ってるんでしょ。さっきからね、全然笑えないよ、あんたね。あんたのしゃべきーバッタンガチャ。だからそうやって心の扉に逃げようとするんでしょ。そんな扉はないんですよ。あなたはエヴァンゲリオンじゃないんです。AT フィールドなんて展開してないんです。いい加減気づいたらどうなんですか、白井さん。はい、すいません。行きましょう。メールがたくさん来ています。ラジオネームボーダーさん、白井さんこんにちは、 AD 笠原さんこんにちは。前回の配信聞きました。言わんとしていることは分かっていると思っています。笠原、はい、そいつは人型の天下だ、目を覚ませ。まあ怒っています。しかしその怒りとは反対に、こんな感情を抱いたリスナーもいるかと思います。それは、こんな男にも彼女ができるのか、それなら俺にだって。まさに笠原様は私ども庶民に勇気と希望を与えてくださったのです。さあ笠原よ、進め、我々に勇気と希望を与え続けてください。白井さん、こっちの世界にお帰りなさい。では放送を楽しみにしています。勇気と希望を与えてるまで言ってくれてるわけだ。大丈夫かな。与えてるよね。そう、こんなゴミ人間たちでも生きることは一応許されてると思い込んでる。そういうことで、ああよかった、俺たちこいつらまでひどくねえやって思ってくれたらいいと思うね。そういうことだよね。皆さんどうぞクソで固めた難具を投げつけてください。カラーボールの代わりに僕たちに糞尿で。そうやって自虐ネタに逃げるんですか。ああまた聞こえる。いろんなところから聞こえてくる。ラジオネームダンコン、おそらく今後も大量に必要となるメールテーマを準備しておきました。よろしければお使いください。お、またちょっとこう違う感じのメールがありがたいですね。しかも、そうね、これからちょっとメールテーマをね出していった方がいいかなと思っててね、それを用意してくれたと。お、じゃあ行きましょうか。まず、こんなネットラジオ聞いています。私のストレス発散法、約束を守れない人、理想の彼女、理想の彼氏、あ、これなんかね盛り上がりそうですね。 告白しました、されました。おお、なんか爽やかなラジオになってきますね。遠距離恋愛は人を不幸にするのか。ああ、うん、なるほど。あいつは可愛い年下の女の子。死にそうな人フェチ、この指止まれ。宇宙の不思議、おう、いい MC 二条だぜ。廃墟マニアってどう思います？中部電力の発電所が今熱い。あれ？なんだろうな、さっきからいろんなフラッシュバック。あれ？これ俺の元カノのプロフィールにすげえチケーキが、気のせいかな。スプラッター映画大好き。タケノコが美味しい季節です。まあ以上という。あれおかしいな。まあね、僕の彼女は偶然かな、タケノコが大好きでスプラッター映画が大好きでね、廃墟に行ったり、発電所に行くのが好きだっていう子だったんだよね。中部電力行きたいってよく言っていた、年下の、死にそうな顔をしている女の子。あれなんだろうな、このメールテーマ随分と僕の個人的なものに随分近づけてくれたの、気のせいかな。リスナーの皆様へ。1年前は死んだ目で空を見つめていた。今現在は幸せいっぱいの AD 笠原さん、そしてその笠原さんをひどく糾弾していた元カノの前では泣き虫さんだった。白井さん。元カノの前では泣き虫さんだった白井さん。四畳半スクリーマー、僕たちがもう一個やってるラジオですね。四畳半スクリーマー第118回をこの機会に聞いてください。聞き返してください。前回タイムマシン部第47回の放送がより深く骨の髄まで楽しめること受け合いです。いや、ありがたいね。これはもうこういうメールテーマをどんどん使っていきたいね。そう、皆さんね、ぜひね、時間があれば四畳半スクリーマーというもう一個やってるラジオの、まあ、118回で何があったのか、1年前白井さんに何があったのか、それを聞いていただければあのクソ野郎ってことにきっとなると思うので、あのクズ野郎ということになると思うので、それはね、ぜひ皆さんにね、聞いていただいて、もうだから今週のメールテーマとしては、もうクレームのこの2週間にわたって笠原くんを私は糾弾し続けてきてね。しかも2週目は前半後半にわたって散々攻め続けてきて、後半になって DJ 白井もクソ野郎だということが分かったわけじゃないですかね。分かったわけじゃないですか。お前たちがどんだけクソかっていうメールをもう放送で読めないレベルのでいいよね。もう自虐ネタにもできねえだろっていう。なんだ、ド M なのか俺たちは。ちょっとね、もう一通どうしてもね、読みたいのがあるんだけど、ちょっとスタジオが今日ちょっと早いんだよね。これちょっと、これも読みましょう。一回ちょっとスタジオ出なきゃいけないみたいなんで、一回ここで止めます。はい。スタジオを出まして、ただいま、夜中の公園にいます。雨が降っております。ぴったりでございますな、タイムマシン部にものすごい寒さですね。メールが来てるんで読ませていただきます。白井さん、 AD 笠原さん、こんばんは。ラジオネームタッツンと申します。こんばんは。いきなりですが残念です。本当に残念です。伊集院光先生が先々週放送のラジオで日本最大級の石段に登ってきた話をしており、これを聞いた自分はこんな一人旅をできるってのはすげえな、自分もチャレンジしてみようかな、いや無理か、もうちょっと低いところから行ってみようと思い、それに合わせ煩悩を滅することを誓い、さぬきのこんぴら参りに行ってきました。ご存知だと思われますが、こんぴらさんは御本宮までの石段が全785段もある日本最大数の参道です。参拝に行ったその日は金曜日、喜ばしくもタイムマシン部がアップされる日、誘う相手もなく東京から一人寂しくやってきた身としては、同志がこのポケットの中の iPod の中にいる、自分は一人じゃないと幸せそうな家族連れやカップル、そしてあなたたちはもうバリアフリーの年齢で石段は無理なんじゃないかな的なシルバー軍団らをかき分け、単身石段を登り始めました。タイムマシン部を聞きながらです。嬉しいね。 すると初っ端から例の問題発表が。そう、 AD 笠原くんの私彼女ができましたってやつです。ん？何を言い出してんだこの AD は。さらになんちゃらしいに行きたいやら、トマトが苦手やら、犬も食わない、もとい牛も食わない、いやワトポールも食わないほどのとろけ話を延々と喋り続けてるじゃないですか。やはりこいつは所詮14歳で童貞を捨てた、いわば先犯者だ。そうやっていつまでも自分の撃墜マークの自慢話でもしてりゃいいさ。一旦はくじけそうになりながらも、きっとここから逆襲が始まるであろう白井さんの嘆き話に託し、まだ先の見えぬ石段を登り続けました。白井さんは鍾乳洞へ行った話や一人でスケートにチャレンジした話で反撃をしてくれました。まさにその主張は今の自分に対する応援歌。例えるなら爆風スランプが旅中の猿岩石に送った曲、旅人よと同じに感じていました。さすが白井さん、それでこそ白井さん。しかし数分後、うんうんとうなずきながら登っていた自分の耳に、まさかのとんでもないセリフが飛び込んでくるじゃないですか。白井さんの、俺は別れたっていうのね、こいつは。ん？この人は何を言ってるんだろう。別れた？ん？しかも3ヶ月前とかわけのわかんないことを言ってるぞ。3ヶ月とか割と最近ですよね。え、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。僕の方からラジオネームタツンさん、僕が別れたのは1ヶ月前です。3ヶ月というのは、これはネタにしないという条約を、3ヶ月間ラジオのネタにはしないという条約を結んだという、それを僕が勝手に破ってるというそういう話でございますね。でメール戻ります。ってことはあれですか、エヴァンゲリオン歯を見に行った話や3週ぐらい続いた日本科学未来館の話なんかも笠原くんと同様のろけ話だったんですか。違います、エヴァンゲリオン派は一人で見に行ってます。日本科学未来館は友達と行ってます。彼女と行ったのはリアルに番組超初期に喋った銀座の博品館というおもちゃ屋さんに行った話のみです。あそこのみです。そのあたりに白井さんのこのね、ダメ男っぷりがね、別れた原因は白井さん側にある的なものが伝わってくるかなと。1ヶ月に1回しか会えない彼女をどこにも連れてってあげてないというこのクソっぷり、女子から、コンクリートで作った団子を投げられそうな感じが。笠原さん笑ってるけどね、これ結構みんなリアルに笑ってないと思うな。もう、やられましたよ。自分はリア充でありながら、ラブマイナスやラブスなんかで人の不幸は蜜の味とネタにしてあざけり笑ってたってことですか。白井さんは 年下ですが、生きる糧、希望の先人でしただと思ってましたが、それは自分の見当違い、思い過ごしだったようです。自分の方が年上ですが、こうやって大人になっていくんでしょうね。とっても残念でなりません。でも大丈夫ですよ、白井さんにはいつでも会えるから。どういうことだろう。白井さんにはいつでも会えるから。いつでも会えるのかな。ではこれからも楽しいラジオをお届けしてください。タツンさん、ありがとうございました。いやーね、今週からもう来てたと。お前はどうなんだクソ野郎と、そういうことでしょ。申し訳ない、本当にこれは。うん、1年間彼女は確かにいましたんですけど、結局こういうぐちゃぐちゃになっちゃって、それを人にぶつけて何やってるんだと。あ、笠原さんが先にまずメールアドレス言っとこうと。そうだね、みんなからのね、どんどんね、クレームの嵐が待ってるからね。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。いや、まあね、自分でこういうこと言うのもあれですけど、本当にいい子だったんです。これはもうみんなにも言われたのが、お前にぴったりだと、本当に合いじゃないかと。趣味も合うし、優しいし、何しろその次第のこのいろいろぐっちゃぐちゃになっちゃうところとか、頭の悪いところとか、それも全部許してくれるような優しい子じゃないかと。よかったなと、ものすごく多くの方に、もちろん AD 笠原さんにもそうですよ、とても応援されて、長く続くといいねって言っていただいた。それなのに、 勝手に閉じこもって彼女はずっとね根気強くね、うん、あの連絡をくれたりね、僕はわーってなってもちゃんとこう受け止めてくれていたのに、それでも閉じこもり続けて結局自分から、わけわかんなくなってわけわかんなくなっちゃったみたいに切り出したわけじゃないですか。でそれをこうやって今友人の幸せにぶつけてるわけじゃないですか。もうゴミ野郎ですよこれは。結構笑えない感じで帰ったらあのもう言っときますんで、あの自分にちゃんと自分会議をちゃんと開くんですけど、一個いいですか。笠原さんはもう先輩じゃないですか。なんていうのかな、もう恋愛に関しては先輩ですよね、完全に。もうだって結婚まで考えてらっしゃる。自分はニートなのに、今仕事してないのに結婚まで考えてらっしゃる、彼女のことを思ってね。それぐらいなんていうかな、あの熱い男じゃないですか笠原さん。一個教えてください、はい、先輩、恋ってのは何なんですか。
恋、
恋ってのは何ですか。
恋っていうのはね、
はい、
相互理解だよ。
はい、
相互理解。
相互理解、
うん、お互いに分かり合うってこと、
はい、ああ、お互いに分かり合う、うん、ちょっとこう具体的に言うと、例えば
二人三脚でね、
お
互い一緒に歩んでって、
うんうんうんうん、
分かり合ってくっていう、そういうことだよ。
うんうんうん、まあまあ、ね、おっしゃってることはなんとなく分かるんですけど、はい、例えば
桜の木の下で愛してるって言葉が言い切れなくて、はい、ただ抱きしめ合う、そういうことでもいいんだよ。
そういうことやってるんですか。
うん、
やってるんです。お前ののろけじゃねえかこのクソ野郎が。え、桜の木の下限定なんですか。
ね、雪が降ってね。
雪が降って
真夜中に、
はい、
ね、
はい、
会いたいって言われたら、はい、分かった、はい、それだけでいい、会いに行けばいい、それで。
あ、雪だからちょっとなんて言わずに、
ね、言わずに、
電車止まってるよとかじゃなく、
ね、
深
夜だから明日もあるからなんて、
あるから関係ない、関係なく雪の中走れと、
ね、走れと。
あ、そういうことが大事なんじゃ。
大事なんだよ。
あ、
行動が大事なの。
こう、あ、うん、そうですね、結局僕なんかそうなんですよね。そうそうそう、結局なんか自分で考えるだけ、ね、理屈で考えたはいいけど、全然それを行動に出さなかったっていう。そうそう、
お互いのことなんでね、うん、分かんないとかって白井君は言うけど、
はい、ね、あ、よく言いますね、結局人間なんて分かり合えないんだなんて、ね、
育ってきた環境が違うんだから。
そうですね、
はい、全然違うわけだよ、はい、セロリが嫌いだったりするわけだよ、
どっかで聞いたことあるんですけど、ね、それは、
ね、愛してるって言葉が言えなくなって、まあ、はい、っていうのもあるだろうよ、はい、
愛して、
あ、でもそれは本当に愛してしまったからだよ。
あ、これは深いというかキモいですね、
う
ん、あ、
そう、
あの深キモいって感じですね、今のはもう
深いんだ、
もう、ね、あ、深いの方が勝っちゃいます。もう一回言っていただいていいですか、あのリスナーの皆さんもあのよく聞いてください、
ね、はい、愛してるっていうことを言えなくなったのは、
はい、
本当に愛し始めたからだよ。
気持ち悪いですねこれ。今エチケット袋にブルーッと入ってますね。あ、あ、じゃあ、あの、それ具体的にやっぱり何か行動に出していくってことが
大事。出していくってことが大事だよ、
ね、あ、まあ、それが言葉だったり、
ね、そうそう、うん、電話だったりメールだったりね。
あ、
自分からしなかったでしょ白井君は。
あ、そこ言っちゃいます。
言っちゃいますよ、
そのリアルなとこ言っちゃいます。
言っちゃいますよ。
すごくリアルなとこ言っちゃいますね、
もう。
あ、なるほど。
言ったもん俺。
ああ、そう、そんな言われた気もするわね。そうだそうだね、だって僕も彼女から白井さんはだって反省しない人だからって。うわ、もうこれも言っちゃうんだ俺、最低だわ本当に。
言っちゃうか。
そう、あ、そうですね、うん、あ、
ね、
笠原さんは、うん、あの、まあ、僕ちょっと今心がバキバキに折れそうなんですけど、今なんとかなんとか立ってる感じなんですけど、
うん、
どうなんですか、その例えば、はい、今大好きな彼女さんいるじゃないですか、はい、まあ、さっき愛して何でしたっけ、愛してるって言わなくなったことは、
言わなくなったら本気で愛してる、
本気で愛し、うんぬんかんぬんか、笠原さんは毎晩のように
言いますよ、
言ってるんですよね、
愛してるって言ってるよ、
愛してるってことは言ってる、う
ん、言ってますね、一晩に3回は言ってます、
一晩に3回は言ってるんですか、は
い、言ってます。
でもそれは笠原さん、さっきあの本気で愛し始めた、
それは、
はい、
あの
違うんですか、
言い切れなくて、
はい、
でしょ、
なんか
言葉にできなくて、
言葉になんか、はい、あ、愛してるって言わなくなったのは、なんか本気で愛し始めたからとか気持ち悪いこと言ってた、
それもありますよ、
あ、それもあるんですか、
はい、それもありますよ、でも俺は、
はい、
その愛してるって言わないと、
はい、
なんていうかな、愛のカップが溢れちゃうんだよ、
気持ちよ。愛のカップってのはどこにあるんですか。
もちろん心の中にある、
心の中って
のは魂の中にある、
魂の中に愛のカップってのがあって、
だから、
はい、
その愛のカップを、
はい、
もう溜め込んじゃダメ、
溜め込んじゃダメ、
ね、裸の魂で相手の裸の魂を抱きしめてあげて、ぶつけ合って
それつまり具体的に言うと
魂のセックスしてこうよ。
笠原さん、これはもう公然わいせつ罪じゃないですか。今これ僕たち公園で喋ってるんですよ。公園で喋ってるのにあなた今魂のセックスって今おっしゃいましたよね。
もうもちろん
結局は性欲、
性欲ももちろん湧くよ、愛があるんだもん。
性欲ももちろん
動物だよ僕らは。
ああ深いですね。
気づいて、
はいね、あそこ気づいてないと白井は、白井はそういうとこ気づいてない、
認めてないんだよきっと。カッコつけちゃってるんだ。
カッコつけちゃってる。
カッコつけちゃダメだよ。
カッコつけちゃ
ダメだよ。
カッコつけちゃダメ。笠原さんもちろん全然カッコつけてなんかは、
カッコつけてなんかいないよ。
カッコつけてなんかいないですよね。
したい時はしたいって言っちゃうよ。
もうあの僕自身言葉が見つからないんですよ。僕自身全然あの
その時は行動に移すんだよ。
その時は行動に、
ね、
あ言葉が見つからない時は行動に
移して
なんか、ね、どうなんですか、ね、笠原さん、 なんか具体的な行動とか、まあ、言葉でもいいんですけど、ね、今まで例えば彼女さんにどういうことを、まあ、言ってあげたりとか、うん、あのなんかやってまあ、言ってあげたりってのも変ですよね。言ったりとか、行動に出したりとか、なんか具体的にどういうこと
言うの？もちろんさっき言った通り愛してるっていう言葉も必要だよ。
まあ言ってますよね、うん、はい、
例えば他には、はい、一緒にお風呂入らないとか。
もうあの笠原くん、もう久しぶりに人の話で笑えなくなってきてるっていう、あのまあ今週は本当に聞かせたらまずいんじゃない？これは
ちょっと本当に怒られるかもしれない。
ただのド変態っていうことに今なってると僕は、ちょっといや、あそんなことになってないと思うんですけど、僕の思い違いだとは思いすぎだと思うんですけど、
彼女はちょっとふざけて、いやそれはないわとか言ってたけど、
ちょっとこう笠原さん今変態要素が強すぎるんじゃないか。それはあの笠原さんに言うとこの本当の愛と結びついてるんですか？ちゃんとも
ちろんだよ。愛があるからこその
お風呂が入りたい、
入りたい、一緒に入りたい、温まり会いたい、
温まり会いたい、愛があるからこそ。他には例えば何かどうなんですか？なんか
他に
もうちょっとあのみんながほっこりくる話をしましょうよ。やっぱり散々馴染ってきちゃったんですから僕も、もうちょっとこのね、もういい加減、もういいよってみんなさんも思ってるから、ちょっとみんながちょっとほっこりする、なんかその、
いやでもやっぱ寂しくなったら寂しいって素直に言うし、なんか会いたいと思ったら会いたいって言うし、
なるほど、
かなり素直に言葉にしていく、
言葉にしていく、うん、あこれは大事、
やりたいことは言葉にしていく、
やりたいことは言葉にしていく、もうそういう、もうそういう風にしか聞こえないわけなんですよ、もう本当に。じゃあ笠原さん、まとめをちょっと聞きたいんですけど、笠原さんにとって恋というのは何なのかというのを改めて、やっぱり今リスナーで迷ってる方もいるかもしれないじゃないですか、はい、今現在その彼女とうまくいってなかったりとか、はい、今現在、ね、例えば片思いだったりとか、うん、今現在遠距離恋愛でなかなか僕みたいになんかいろいろわーわーなっちゃってる方とか、はい、いろいろいると思うんですよ、はい、でそういう方に、はい、そういうことじゃない、恋ってのはそういうことじゃないぞと、
う
ん、行動に出していくことだっていういろいろおっしゃってくださったそのまとめを最後にちょっと聞きたいんですけど、
はいはい、恋っていうのは相互理解です。
相互理解、やっぱり相互理解ですか、
はい、お互い分かって、
お互い分かり合う、もう僕は笠原さんのことが分かりません。ここの DJAD 間では一切相互理解が生まれてないです。そしておそらくリスナーとの間にも一切相互理解は、笠原さんはどっかお風呂の国に旅立ったということでよろしいでしょうか。
そうです、
お風呂の国に旅立ったということで。
お金が発生しそうだね。
お金が発生しそうとか言わないの。そういうこと言っちゃうからおかしいことになるの。
そうだ、ね、彼女との相互理解も危なそうだね。これ
彼女との相互理解も危なそうです。いいこと言いました、今
危ない、ね、
笠原さん言ってる相互理解が一番大事だって言ってる本人が誰とも理解し合えないという。だって笠原くんは人間じゃないから、ね、そういう
人間同士の愛は相互理解が大事です。
笠原くんはもともとね、アメリカのね、米軍のね、あの特殊兵器研究所で生まれたね、生物兵器的なものだから、それが秋葉原のスクラップに流れ込んで意思を持った美少女アンドロイドになったんだっていう、そういうのが笠原さんですからね。ちょっと誰とも分かり合えないところはありますけどね。
そこをね、彼女は知ってるんで。
彼女は知ってる、それでも分かってると、分かってくれてると、ね、ただ今週からちょっと分かってくれなくなる可能性がある、うん、
ちょっとずれてくるかな、
まあ2週間にわたり、今回この、まあ、笠原くんのこのね恋愛騒動から、実は白井さんが別れていた騒動に移り、最後は、なんだかとっても気持ち悪い感じで、リスナーがきっと iPod を叩きつけて、今日本でいろんな数多くの iPod が今ぶっ壊れてると思いますけど、まあ来週からはまたね、いつも通りワイワイ楽しくね、もうちょっとギスギスはしてますよ、やっていこうと思うんで、ぜひこれからもよろしくお願いしたいということと、まあまあ春はね、出会いと別れの季節なんて言いますからね、どうか皆様にね、いい出会いがあることを願いながら、私は毎日呪術の方に励もうかと、洗面器に自分の血を垂らして鏡を浮かべて、毎晩皆さんのリスナー一人一人の顔をね、勝手に思い浮かべて、幸せよ来いと、呪術を呪いの方をかけていこうかなと思っておりますので、ぜひともこれからもよろしくお願いいたします。それでは、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週。